2024年6月18日火曜日、時刻は午前8時27分になったところです。さて、中井総主さん、最後のこの家族の親縁、往診で垣間見たもの、もうこれ一旦この少女のシーンはもうこれで終わってですね、この家族の親縁のもうまとめの文章に入りますね。でこれちょっと長いんですけれども、もう読んでしまおうかなと思いますね。まあ、少女がなんとか眠りについて、で、まあ、その家を出たわけですけれども、同僚と現在の主治医と一緒に行って、まあ、帰ってきて、でもその現在の主治医に聞いてどうだったとまあね、座禅を組んで部屋に母親を入れないようにさせたり、少女の部屋に眠ってるから、あとご飯食事にね、まあ、こう食事をと言われたけれども、食べないわけにはいかないから、象徴的な振る舞いでその、まあ、合唱してということでしたね。まあ、それで、まあ、その場をしのいだと。で同僚の人いわく、まあ、芝居がかったようには見えたけれども、でもあの家でこう2時間の静寂を作ることができたのは、もうこれまでからするとありえないことだったということですね。でその後、まあ、少女がどうなったかっていうのはもうここではわからないんですけれども、まあ、そういうこともあって、まあ、書けないということでしょうね。で、まあ、そういうことが次の文章、まとめの文章にこう書いてあるんですね。こうなっておりますね。私はまだまだいろいろなことを語ることができるだろう。しかしもはや語るには私の内心の抵抗が大きすぎる。私が経験したことをすべて語るならば、それはさすがにはばかって、かつて交換されたことのない、公に出版されたということですね。かつて交換されたことのない精神分析の本当の生の記録を公開するに等しいことになるであろう。無論その際に私の中で起こっていたこと、私のその都度その都度の仮説とその修正とを詳細に述べなければ、事態は半面しか見えず、フェアでなく、また読むものを誤った方向に連れて行くであろう。そうですね、もう生の記録になって、じゃあ自分がどうだったかということを記録しないとアンフェアであるということですね。で文章こう続きますね。ここで精神分析においては詳細な記録とされるものが、往診においては単なるフィールドノート程度であることに注目していただきたい。個人は抵抗の末に初めて無意識の秘密をいくらか明らかにするが、家族、少なくとも危機にある家族への往診は、一挙に家族の意識を超えた深淵を明らかにする、しばしばそれは見えすぎるのであるということですね。見えすぎてしまう、一挙に家族の意識を超えた深淵を明らかにする、しばしばそれは見えすぎるのである。で続けて、 家族のシステム的な把握というものを私は否定しない。しかし米国のアメリカの家族研究が移民社会の家族研究であることは言っておいた方が良いだろう。日本の特に数百年の家系図を持つ家族の家に起こっていることはキビキビしたシステム論で捉えられるものも、もう一つそこにある家というものの深淵の存在を示唆するものである。もう一度、日本の特に数百年の家系図を持つ家族の家に起こっていることはキビキビしたシステム論で捉えられるものの、もう一つの底にある家というものの深淵の存在を示唆するものである。新婚旅行から帰った新妻が実家の門の前へ来ると、目に見えない力に吸い込まれて自室にふらふらと戻り、その部屋から出られなくなったことがあった。どのようなことがあったか、その家の歴史はどういうものかは書けないが、この人を家から、この人を家から出すには、ある才智と才能と知恵ですね、この新妻を家から出すには、ある才智と多数の人の協力が必要である。夫の問題では全然なかった。彼女が夫のところへ帰れたについては、根家からも実家からも遠距離の病院で一冬を過ごしてもらう必要があった。夫の友人である彼女の兄とその友達が輸送を引き受けた。夫は遠方の地から毎土曜に自動車を飛ばして面会に行った。そのことなくしてはありえなかった良い結末であった。伝聞であるが、そのまま家を出られずに生涯を送った別の女性があるという。休暇ではそういうことがあるんでしょうかね。何か女性を引き止める、そういうこともあって、文章このように続きますね。休暇においてはしばしばこのような問題がある。なぜか女性が多いのは、男性はたとえ村に居残っても家に全くは閉じこもらず、村の権力を分散する役職などに就くからであろうか。ある女性は死をかけた疾病からの意外な回復期に約1ヶ月間意識朦朧状態になり、床についていたが、その間無数の先祖が横たわる彼女を囲んで、もう一度、床についていたが、その女性がですね、その間無数の先祖が横たわる彼女を囲んで、代わる代わる別れを告げたという。 最後に幼い彼女を可愛がった今はない祖母が別れを告げた時に幻影の群れの訪れは終わったという。この人は夫ともに家を出て新しい家を建てた。旧家でなくとも今も全く戦前そのままの形の家に住む家族がある。そういう家にもある拘束力を感じる。私が幼年期に時間移動したかと錯覚するそういう家にまず夫に住み込んでもらい、そこから通勤してもらったことがある。新築した家に絡む問題で夫人が発病したからである。これは違う環境に育った夫にはかなりのインパクトだったらしい。みるみる痩せたが耐え通してくれた。夫たちの優しい助力が女性の回復の良さに大きな力を持っていることを感じる。そして患者となった女性には優しさを引き出す一見目に見えない力があることを感じる。医師の役目は治療によってその優しさを引き出す能力、それは夫に対してだけではないだろう、その優しさを引き出す能力を麻滅させたりしないように心することであろう。麻滅、磨いてなくなってしまうということですね。その女性のこの優しさを引き出す能力を麻滅させたりしないように心することであろう。そして夫、一般に家族に過大な労力を割かせて疲弊し抑うつ的にしないようにすることであろう。家族に即して言えば夫の参加なり医師の往診なりによって閉鎖的な平衡状態が破れ、開放性と変貌能力等を取り戻すことがあり得るということが一つのポイントであると私は思う。夫はともかく医師はトリックスターである。実際往診している最中の己の姿を振り返って想像してみると幾分滑稽である。多分医師とは治療というより大きな文脈における一因子に過ぎないからであろう。1991年ということで、この家族の深淵が終わっておりますね。この後半部分のですね、まあこのまとめの前半部分のもうこれ以上書いてしまうともう抵抗が大きくなりすぎると、中井先生もうすごくフェアじゃないことをやってるんじゃないかということに苛まれるということですよね。で、往診においてはこれはもうフィールドノート程度のものだというふうにして読む人は見てほしいということですね。でもまあ一気に往診の際に家族の秘密が見えすぎてしまうと、まあ、そういうものであるということですが、で ただその家族については日本の場合はひょっとしたらヨーロッパの方もそういうことがあるかもわかんないですね。代々続いてる家がありますから。このその旧家においては、嫁いでいった人が実家の門を前に来てフラフラと入ってしまって出られない、もう一生出られなかった人もいるということが、これはでこの続いてこう来るで伏せてしまったその女性の枕元にというか、もう代々の先祖が別れを告げに来てきたという、中井先生の、治療文化論の中にこういう、中井先生時々アニミズムというか、なんかそういうものを時々こう文章の中に見つけるんですけれども、やっぱりその存在というか、その目に見えない何か力によって、特に女性ということになるんでしょうけれども、現場、そういう実際の例を見てこられてるからということもあるでしょうし、この間だからお母さんの方のおじさんですね、おじさんが、若い時放蕩してたけれども、年齢いってからは村の外れの小さな家でお助けじいさん、鍼灸とか指圧をしてお助けじいさんになってたという、どちらかというと、現代のお仙人みたいな だそういう人がこう身近にいてはったということもあったり、あるいはもう何よりも中井先生がすごくこう、感性というレベルの問題ではない、何かそういうものを持ってられる方でしょうから、やっぱその辺りの、捉え方っていうものが非常にある方なんでしょうね。でもこの旧家の場合にという、旧家でなくっても何かこう古い縛りの中で育ってきた女性の場合は、時々そこから逃れられないことがあるというようなことがありますけれども、そういうものもうちょっと、そういうもんなのかなとちょっと思ったりしましたけれど、こうやっていろいろこうね、中井先生からたくさんのことを教えてもらって、解説がまだ残ってますから、せっかくですからこの解説も読みたいと思いますね。といったところで、時刻が8時45分を回ったところです。以上です。